あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。なぜ経済自由人は喜んで納税をするのかについてお話したいと思います。経済的に豊かな人たちっていうのはできるだけ税金を払わないで、そしてお金を貯めたっていうふうな印象がありませんか？あるいはずるいことをしてお金を払わないように済ましたとか、そういうふうに思ってる人もいると思いますが、そんなことはありません。これはですね、簿記的にも説明できるんですが、考えてみてください。節税をするってことは経費を増やすってことですよね。あるいはこうクリーンバイするっていうか、今経費になるものを計上して、そして利益を出さないようにするっていうことはですね、あんまり税金を払わないイコールその後キャッシュが残らないという経営のスタイルになります。そして税金を払いたくないというふうに考えるということは、できるだけ手元にキャッシュを置いときたくないってことと同義語になります。そうすると無意識のうちに変なことが起きます。これ以上お金を稼いでもな、税金で持っていかれるからなっていうふうにして売上を止めてしまうってことがあるんですよね。なので僕は資産が3億以下ぐらいの小金持ちの人たちに、そういった人たちが多いと思います。もっと言ってしまえば、資産がだいたい5000万以下ぐらいのプチ起業家の人たちに節税志向というか意識が強い感じがします。ある程度お金持ちになってくると、税金を払わなければ手元にキャッシュが残らない。そうすると今度は借り入れをしなければ新しい勝負ができないってことを考えると、やはり最初の10億は節税せずにですね、納税しないと10億円のキャッシュが手元に残らないので、それで不動産を買ったり、あるいは投資したり、新しいビジネスに立ち上げたりってことに使えない、軍資金がたまらないってことになってしまいます。変な話、ざっくり半分は残るわけですから、なので、その税金をいかにちゃんと払ってキャッシュを残して、それをまた新しく勝負に使うのか、この感覚がない人っていうのは、いつまでたっても税金をあんまり払わない代わりに現金のキャッシュフローの問題に苦しむということになるわけです。これがですね、経済自由人の人たちが納税を喜んでする一つの理由です。僕のメンターの武田和平さんは喜んで税金をしてました。こんだけ納税したがねって言ってニコニコされてました。で、なんでそうやって納税をするかというと、わしみたいなのが払わないと誰が払うがねっていうことを言われていました。まあこれは本当にすごいなっていうふうに思いましたけど、もう僕も税金をたくさん払うようになって感じるのは、1億税金を払うことによってたくさんの人たちの人件費、あるいはその生活保護とか、そういったものにお金を回せるわけで、それをですね、個人的にやることもありますけど、でもわざわざ、例えばじゃあ僕が面接して、この人困ってるからお金を出す、この人は大丈夫そうだから出さない、これにあんまり時間を割きたくないわけです。まあ、そういう意味では役所の人にお願いをして、僕の大切なお金をそういった人たちに渡してほしい、そういうふうにして託してるという感覚があります。なので税金を取られたとかっていうよりは、僕の代わりに誰かを喜ばせる、そういうふうなことを役所の人にお願いしてます。なので1億お支払いしますので、よかったらこのお金をちゃんと使ってくださいねっていうふうな感覚、これを武田和平さんから学びました。これをやらないと何が起きるかというと、いつもキャッシュフローの問題が起きるんですね。なぜかというと、利益が出てしまう、使わなくちゃ、そうするとですね、この税金を安くするために使うお金っていうのはガードが甘くなります。本当は使わなくてもいいものを買ってしまったりとか、こういったことをですね、節税志向の人はしてしまうんですね。そうすると結局誰のためにもならないことになってしまっているということに本人は気がつきません。なので安物買いの銭失いって言葉がありますけども、税金を安くしようとする代わりに自分の豊かさを狭めてしまっている、自分の豊かさを制限してしまっているとしたら、ものすごくもったいなくないですか？こういった人はちなみに年収1億円を超えることはできません。なぜかというと、年収1億円を超えてくると年間ですね、5000万とか払わなくちゃいけないんです。で、年間5000万払うってことは、月に400万ぐらい税金払うってことですよね。そうすると、だいたい1日10万円ずつぐらいが税金になるわけです。で、僕は海外に行って思うのは、もし僕はシンガポールとかそういうところに住んだら、1日何十万も払わなくても済むのになっていうふうに思います。なので僕にとっての日本にいる諸場代というか、日本にいさせてもらえるお金が ホテルのスイートルーム代みたいな、そんな感じでおります。だから毎日毎日朝起きた時に、ほとんどの日本人の人たちはそういう感覚はないと思いますけど、ありがとうございます。日本っていう国に住まわせてもらってくれることに関して、僕は毎日こんだけ払いますって、普通の人のお給料分ぐらいのお金をお支払いするということで、日本にいさせてもらえるっていう、こういう感覚があります。まあ、強いて言うとですね、地球にいさせてもらえてるっていう感覚なんですけど、その中で強いて日本。で、その日本にいるってことに関して、1日何十万もお金を払う。それは、例えば、アメリカにいたら、アメリカ政府にお金を払うわけです。フランスにいたら、フランスのお金を払います。もちろん、オフショアにいたら、別に払う必要はありませんが、自分がその払うお金が道路になり、あるいは医療サービスになり、いろいろ考えると、僕は日本っていう、まあ、いろんな非効率の問題っていうのはあると思いますが、例えばアメリカとか、他の国に税金を払って、それが軍隊に払われて、誰かを殺すようなお金になるんだったら、まだ無駄に変な道路を作ってる日本の方に払いたいっていう気持ちが僕はあります。これはあなたがどういうふうに感じるのかっていうのはもちろん個人的なことだと思いますけど、まあそうやって経済自由人の人たちっていうのは税金を払っています。で、そしてそのお金を払った後に残ったものは何に使ってももちろん自由なわけです。なので、それは事業の投資に使ってもいいし、個人的なしょうもないことに使ってもいいし、誰かを喜ばせたり、誰かの生活を面倒見ることに使ってもいいわけです。まあそうやって考えると、税金を払わないっていうふうなことに一生懸命になるために、変なものにお金を使ってしまっているプチ企業家の人たちはたくさんいると思います。もし、税金半分払って、その残ったお金で好きなように事業をやればいいっていうふうに言えば、逆に言うと、1億必要だったら2億稼ぐ。2億必要だったら4億稼ぐ。10億必要だったら20億稼ぐ。そういうふうな感覚で行く人は会社を成長させたり、豊かになることはできますが、税金を安くしよう。あるいはできるだけその節税しよう。経費を増やそうっていうふうに思うと、脇が甘くなってしまって、最終的には本業もダメになる人が多いように思います。これは豊かさ意識です。税金を払っても払っても、どんどんお金が入ってくるっていう感覚を僕は武田和平さんに学びました。それによってですね、税金を払うことに喜びも感じるようになりましたし、税金を払わせてもらえることによって日本が発展するんだったら、それはすごく喜びだなというふうに感じています。なので言ってみれば推し活だと思ってください。僕は日本という国が大好きだし、日本に税金を払いたいと思っています。なのであなたが推したい国はどこですか？もちろんそれがなければ日本から離れた方がいいと思いますけど、僕は日本の文化が大好きだし、日本にいることに誇りもあるし、日本の道路が綺麗だったり、日本の公共施設がちゃんと整ってて、トイレットペーパーがあるとかね、そんなことなんかも考えると、僕は日本に対して推し活をしたいと思います。経済自由人の人はそんな感覚で自分の住居地を決めていると思います。さて、 IQ EQ 的な側面の話をしますと、税金を払った方がお金が使える。なので、税金を払わないようにすると、自分が使えるお金が減ってしまう。これはすごくパラドックスみたいなんですけど、お金を、税金を払えば払うほど、より金持ちに近づいていく。こういうふうに考えると、税金を払えることが喜びになりますし、税金を払って、俺は成長する。こういう感覚になると思います。EQ的には、例えばですね、税金を安くしようというふうに考えてしまうと、どうしてもちっぽけな人間になってしまいます。自分だけがいいっていうふうになりますけど、誰かが税金を払わないと、あの時思いましたけど、給付金もらうことばっかり言うけど、誰が払うんだっていうふうに思って、僕はあんまりその時は発言しませんでしたけども、誰かが払わなくちゃいけないんだったら自分が払おうっていうふうに思いました。まあ、そういった意味で、お金持ちになっていく人っていうのは、税金を払って、そういう寄付金とかそういったものに頼らずに国が運営されるような、そういうふうな感覚でいる。この EQ 的なお金持ちの人がやらなかったら誰がやるんだ。この感覚はその人をますますお金持ちにすると僕は感じています。なのでこれはちょっと理解に苦しむ人もいたかもしれませんが、経済自由人はなぜ税金を喜んで払うのかということをですね、話したく思いました。もちろん、一銭も払いたくないっていう人がいるのもわかりますし、それはそれでいいと思います。なので、推し活なので、日本という国を推したくなければ、日本に払わなくてもいいと思いますし、どこにも払いたくないっていう人も全然ありだと思います。あなたが決めてください。 ハッピーマネーワークをやりたいと思います。このちょっと変わった税金について聞いたときに、自分も喜んで税金払いたくなった人と、いやいや、そうは言っても払いたくないよって人がいたと思います。あなたの税金に関してのコメント、よかったらお待ちしています。あなたの感性をぜひ聞かせていただきたいと思います。また武田和平さんのその税金に関する話なんかはまたね、どっかのタイミングでしたいと思いますが、ある程度豊かになってこないと見えない世界っていうのがあります。なので、税金を取られてるとか、そういうふうな、ある意味被害者意識でいるうちにはお金持ちにはならないってことも言っておきたいと思います。税金が気にならないぐらいたくさん稼いで、どんどこ入ってくるから半分は喜んで国のために奉仕する。こういうふうな人しかお金持ちになれないってことも、どっかで頭の片隅に置いておいてください。あなたのお金を笑顔にする、幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。